前回学んだところですけれども、使徒パウロはユダヤ人の優れた点について、それは神の言葉が委ねられたことにある、そういうことを少し前の3章の2節で述べていました。でところが今日の箇所の9節で、ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか、全くありませんというふうに、まあ、述べているのです。でこれは、まあ、当時のユダヤ人の発言としては、まあ、実に驚くべき、まあ、問題発言であったと、まあ、言ってもいいと思います。なぜなら当時のユダヤ人には、まあ、誇りがあったわけです。民族としての誇り、まあ、自分たちは神に選ばれた特別な民族であって、他の民族とは違う、まあ、そういう意識が、まあ、ユダヤ人の中に非常に強くあったわけです。で、事実イスラエルの歴史を振り返るなら、この他の民族にはない、まあ、特性というか、まあ、そういうものがあったと、まあ、言えるわけです。モーセを通して神の律法、実戒が与えられましたし、預言者たちを通して、まあ、神の言葉が与えられたわけです。で、これはまあ歴然とした事実であり、で、そのことをこのパウロも認めてですね、二節で神の言葉を委ねられた、まあ、その点が優れているというふうに、まあ、述べていたわけです。で、その意味でですね、ユダヤ人はまあ特別な民であったということです。で、しかしそれは何かユダヤ人にいわゆる特権が与えられていたということではないわけです。むしろ彼らには特別な使命がこう与えられていた。すなわち神の言葉が与えられたというわけですから、その神の言葉を、その神の言葉を知らない多くの人たちに伝え、また自らがその神の言葉に忠実に従って生きるというですね、模範となって生きる、まあ、そういう使命が彼らには与えられていた。で、その意味での特権というふうに言えると思うんです。そしてそれはあのイエス・キリストが弟子たちに言われたように、何か人の上に立ってですよ、人々から使えられる生き方ではなくて、その逆の生き方ですね、使える生き方、偉くなりたいものは全ての人々に使いなさいとイエスはこう言われた。で、そのために彼らは言うならば特別に選ばれたということであったわけです。で、ところが実際のユダヤ人の歴史は、神の言葉に従って他の人々に、他の民族に使える生き方をしたかというと、そうではなくて、自分たちは神の選びの民であるという偏った特権意識を持ちですよ、自分たち以外の民族を地の民だというふうに、まあ、見下したわけです。で、そういうことを見つめながら、このパウロはですね、今日のところで、この優れた点は全くない、すでに指摘したようにユダヤ人もギリシア人も皆罪のもとにあるのですというふうにこの言っているわけです。すなわちユダヤ人、そしてそのユダヤ人が軽蔑していたギリシア人と何ら変わることがないというわけです。ユダヤ人もギリシャ人も皆というふうにこの9節のところに書かれているわけで、まあ、これは私たちは日本人だから関係ないということではもちろんなくて、これはまあ全ての人間のことを指して述べているわけです。ユダヤ人やギリシャ人と同じように、 私たちも皆罪のもとにある。まあ、聖書は、パウロはこう語るわけであります。で、罪と言いますと、何かこの社会的な犯罪を犯したような、まあそういうことをこう、イメージすると思いますけれども、まあいわゆるこう刑法に触れるようなですね、犯罪者をイメージするかもしれませんけれども、まあそういう意味ではないわけです。この聖書に出てくる罪、このギリシャ語ではハマルティアという言葉がこう使われるわけですけれども、これはまあ的を外すっていうふうな、まあそういう意味の言葉です。弓矢をこう放つわけですけど、それが的を外れていくというか、外すわけですね。そういうところからこう的外れの生き方っていうか、本来のあり方を失ってしまった状態っていうものを聖書では罪というふうに言うわけです。で、本来のあり方とはでは何か。それは創造者なる神によって、まあ、命を与えられた存在としてですね、その創造者なる神の意志に従って歩むことが本来のあり方であるわけです。で、しかし私たち人間は自分の意志や自分の欲というかですね、そういうものにこの従って歩んでしまう。そのようにして神から離れ、神に背いて生きる、自分の力でですね、こう生きようとする。まあそれが罪であるということです。で、そのことを創世記の記者はですね、実にこう素朴な物語で表現しているわけです。人間の罪っていうものを見つめて、その創造神話の中にそれを埋め込んでいるわけですが、あのエデンの園の物語ですね。神が最初に作られたこの世界は極めて理想的な楽園であった。神様が全てをこうお作りになって全てを良しとされたわけです。で、その楽園で、エデンの園で最初の人間であるアダムとエバがこの何不自由なく生きることが許された。で、しかしそこにただ一つだけ神様が人間に禁じられたことがあったわけです。それはそのエデンの園の中央の木から、その木からだけは取って食べてはならないという、一つの禁止事項であったわけですね。園の中にある他のすべての木からは何でも自由に取って食べてよかったわけですけれども、ただ一つだけ園の真ん中にある中央の木の実だけは取って食べてはならない。これが神の命令でありました。で、しかし彼らは蛇の巧みな誘惑に負けてそれを取って食べてしまうわけですね。まあ、そこにこう罪が入り込んだということになるわけですが、創世記の記者はこの物語を通して人間が本来の在り方を失ってしまったこと、的を外してしまったことを言い表しているわけです。で、そしてあの物語を読んでいくと、その実を取って食べた二人はですね、神からこう隠れるわけですよ。で、神様から あなたはどこにいるのかっていうふうに、こういうわけ、問いかけられるわけですけれども、それはあなたはどこにいるのかっていうのはどこに隠れているのかっていうふうなことを言ってるわけでは当然なくて、あなたは一体どういう生き方をしているのかっていうことを、問う、そういう言葉であると思います。で、そのようにして、人間がこう的を外すものとなっていった、罪あるものとこうなっていった、そういうことを聖書は一つの物語としてこう語るわけですけれども、その罪については例外者は一人もいないわけですね。 今日の10節に、正しいものはいない、一人もいないというふうにあります。でこれは、詩編の14編の1節から3節の、引用であります。先ほどご一緒に歌った賛美歌の歌詞の中にも、この詩編14編の言葉が出てきたわけですけれども、旧約の844ページになります。詩編の14編の1節以下を見ますと、こんなふうにあるわけです。神を知らぬ者は心に言う、神などないと、人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し、探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと、誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。こういうふうに詩編に記されております。で今読んだ中に、主は天から人の子らを見渡し探されるというふうにありました。人間は自分自身ではあまり自分の罪に気がつかないものであります。失敗はするけれども、自分は罪に問われるようなことは何もしていないという、というのが、多くの人の思いではないでしょうか。で、そして、他人の欠点や罪には敏感ですけれども、自分の欠点とか自分の罪にはなかなか気がつかない。で、しかし、神の目から見れば、すべて人間は罪人なのだというわけです。ユダヤ教の律法を忠実に守ってきたパウロでさえもですよ。パウロは、他の箇所で自分のことをその点においては自分は本当に非の打ちどころがないそういうものであったと誰もが認めるそういう人物であったその彼でさえもですよ自分は罪人であるっていうことを自覚していたわけですね。いなパウロはテモテへの手紙1の1章の15節でこんなふうに述べているわけですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。というふうにパウロは自分のことを述べているわけです。話は変わりますけど、三浦綾子さんの文学に影響を受けた方もたくさんおられるだろうと思います。今年の4月に天に召された工藤敏子さんもその一人でありました。三浦綾子さんの文学に触れて、教会につながって洗礼を受けられた方であったわけです。で、その三浦綾子の小説に塩刈峠という有名なものがあります。これは今から60年前の1966年から68年にかけて、もう来年から信徒の友亡くなるかもしれませんけれども、その当時の信徒の友に連載をされ、その後新潮社から小説が出版をされ、後に映画化をされていったものです。確か教会も DVD がありますですね。で私はですね、子どもの頃クスに住んでいたわけですけれども、私の記憶が間違いでなければ、確か湯布院教会でその塩刈峠の映画の上映会が行われて、まだ小さい子どもでしたから、それについて行って、全部見たわけではないですけど、最後のところがやっぱり衝撃的なシーンはずっとその未だに心に残ってるわけですね。この塩刈峠、これは1909年 明治の42年です。1909年っていうと愛林幼稚園が開園した年になるわけですけれども、北海道の旭川で、実際に自分の命を犠牲にして、大勢の乗客を救った一人の青年をモデルにした、小説であります。長野信夫という人が小説の中で、主人公としてこう登場してくるわけですね。彼は鉄道員であったわけですけれども、彼はもともとクリスチャンの母を持つ家庭に生まれた。で、普段から貧困法制な生活をしており、自他ともに真面目な青年だとそのように認められる人物でありましたけれども、その生まれ育った家庭環境の影響で、言うならばキリスト教を毛嫌いしていたようであります。でしかし、成長していくにつれっていうか、当然さまざまな人との出会いや関わりっていうものがこう与えられていくわけですけど、そういういろんな経験や苦難を通して、次第にこうキリスト教の教えに触れていくわけですね。でそして、親友の妹である、藤子という女性を愛するようになり、彼女の影響もあって、この長野信夫という人も、クリスチャンになっていくわけです。でそして、結納の日にそのパートナーの藤子のいる札幌にですね、列車で向かう途中、潮刈峠で、列車がつながっているわけですけど、それが途切れてしまうというか、客車が切り離されて、坂道をこう逆走していく、下っていくっていう、暴走する列車を止めるために、彼は線路に身を投じて、列車を食い止めたっていうですね、そのシーン、そしてこう雪の降るところにこう彼が犠牲になった血がピャッとこう広がるシーンがこう私の中では子供ながらに鮮明に残っているわけです。で、そのように愛と信仰を貫きですね、大勢の乗客の命を救うために自らを犠牲にした人物で、言うまでもなく、そこにはキリストとの出会いがあったわけです。でしかしその彼をしてもですよ、自分は罪人だと、そのようにこう告白しているわけですね。どんな真面目な立派な青年人物であってもですよ、神の目から見れば等しく罪人なのだ、人間は皆罪人に過ぎないのだということであります。でパウロは今日のところで正しいものはいない、一人もいないというふうに語っております。で私たちは普段ですね、自分の罪ということはあまり自覚することはないわけです。でしかし神との出会いを通して、罪を自覚させられるのではないだろうか、そんなことも思うわけです。ルカ福音書によればですよ、イエスの弟子の筆頭格であったペトロがイエスから飯を受けたときに自分の罪を深く自覚させられる、そういう経験をしたことが語られております。ガリラヤ湖で、ペトロはもともと漁師であったわけで、一晩中ガリラヤ湖で漁をして、疲れて帰ってきた。そのペトロに主イエスが沖へ漕ぎ出し網を下ろしてみなさいというふうに言われた。その夜は何の獲物も取れなかったわけですね。もう本当に疲労困憊というか疲れ切って帰ってきたペトロ、漁の後片付けをしていたペトロですけれども、 彼はそのイエスの言葉を聞いて、お言葉ですからと言って、まあ、仕方なく再び漁へ出て網を下ろしたところ、おびただしい数の魚が取れたというわけです。でその時ペトロはこんなふうに言ったわけですね。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですというふうにイエスに告白しております。ペトロはそれまで自分の罪など考えたこともなかったのではないかと思います。しかし聖なる方、あるいは主なる神と出会って自分の罪深さというものに気がつかされていったのだと思うのです。それはまたペトロだけではなくて、旧約の時代、あの預言者イザヤも同じような経験をしているわけですね。イザヤ書の6章に有名なイザヤの証明物語、証明の記事があります。イザヤは神殿において聖なる神に出会うという経験をいたしました。でその時に彼はこう述べているわけですね。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。彼はこう述べたわけです。イザヤはここで自分は神を見たことによって汚れに自分は気がつかされたというわけです。しかもその汚れによって自分は死んでしまうとさえ彼は思ったわけです。イザヤはおそらくそれまで決していい加減な自由奔放な生活をしていたわけではなくて、彼もまたむしろ真面目に生きですよ、また敬虔な人であったと思われます。しかしその彼もまたです、神との出会いを通して自分がいかに汚れたものであるかということを知らされたわけであります。例えばこう子供が絵を描くときのこう画用紙というか、そういうものをこうイメージしていただければと思いますが、背景が黒とか薄暗い色であればですよ、少しぐらい汚れがついてもそれは気がつかないわけです。でところが背景が真っ白であれば汚れは当然目立つわけですね。で、まあ私たちは毎日のようにニュースで信じられないようなこう犯罪というか、まあ、そういうものをこう目にするわけであります。人を騙したりとか、人のものを奪ったりとか、あるいは人を殺めたり、つい最近も父親が我が子を将来を案じてですね、殺めるというふうなことも本当に悲惨な出来事があった。で私たちはそういうニュースに言うならば慣れきっていると思うのです。でそしてどこかでですよ、自分はあんな人とは違うんだと思っているじゃないかと思うんですね。たとえ少しぐらい悪いことをしたとしても、あんな人たちと比べたら自分は真面目でマシな人間だと心の奥底で思っている部分がないでしょうか。ですから自分の罪というものになかなか気がつかないわけです。少々の汚れでは気にならないわけですね。でしかし本当に聖なる神様の前に立たされるならば、ほんの少しの汚れでも非常にこうはっきりするのではないだろうかと思うのです。で預言者イザヤは、まあ、そういう体験をしたのだと思うんですね。イザヤ書のその後の記事を見ますと、神はセラフィムという天使を 使わして祭壇の火をイザヤの口に当てて清めるっていうことを、まあ、なさったわけです。すなわち神は私たちが自分の罪を認めたとき、罪を自覚したとき、その罪を許し清めてくださるお方なのだということです。パウロも先ほどのテモテの手紙においてですね、このキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値しますと述べていました。私たち人間は正しいものはいないわけです。誰一人神の前に正しいものは正しいと主張することなどできない。私たち人間は聖なる神の前にあって全てのものが罪人に過ぎないのだと、一人の例外もなく皆罪人であるというわけです。でしかしその神は罪人である私たち人間を救うために御子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。そして私たち全てのものが一人の例外もなく一人も漏れることなく、この御子イエス・キリストによる罪の贖いに招かれ、この神の恵みに預かるよう招かれているというのであります。で、そして、この恵みに預かるための何の資格も必要ないのだ。あるいは何の行為も必要ない。で、そういうことを、まあ、聖書は語るわけであります。今日の最後のところ、20節には、まあ、このように記されています。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。まあ、こういうふうにあります。私たちは自分の行いによって救いを獲得するのではありません。律法によっては罪の自覚が生じるだけだとパウロは申しております。もちろん罪を自覚することは大事なことであります。私たちが自らの罪を自覚するとき、神はその罪を許してくださるのであります。神の一人子が私たち一人一人の罪を担って十字架にかかり、私たちの身代わりとなって犠牲の死を遂げてくださった、その許しの恵みが信じる者すべてに値なく与えられている。これが聖書の語るメッセージであります。私たちは自らの罪を自覚するとともに、それを許したも神の恵みに預かって生かされているものであることを覚えですね、感謝を捧げる一人一人でありたいというふうに思います。